さて今日もですねスタジオに水谷浩二さんをお迎えしてお送りする水谷浩二のジャズの肖像画よもやま話の時間です。水谷さんです。こんにちは。
こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月ちょっとイレギュラーな形であの配信となりますけれども、はい、まだまだ寒い日が続いてまして。
そうです ね、
ね寒さとかどうですか水谷さんは。
先ほども少しお話ししてたんですけどね、はい私の住んでますあのところはね、ちょっと高いんですね、はい、同じあのウッディのウッディタウンの中でも少し高めの、はい、あの緯度が高い位置にありまして、車でね、はい、ずっとあの賑やかな街からこう帰ってくるでしょ、はい、であの百合の木台中学校の、うん、コーナーを曲がった途端にね、はい、車のね、はい、あの凍結の4度っていう、はい、
凍結注意のマーク
注意のマークがピンとつくんですね、はい、あだからここは私の住んでるところはね、同じあのウッディのでも、ちょっと寒い、
ね、ちょっと冷えるそうなんですね
いつも冬になると思いますね。
そうなんですね。家の中どうですか、やっぱ暖房を入れたりとか。
もうそうですね、あの夏と冬は、はいはい、もう私らの住宅はね、ひひいてます。
夏は暑いし、冬は寒い。
そうです。
同じですね。ここもそうで。
よく似た環境かもしれませんね。
そうですね。もうちょっと我慢したら春来るのかなと思って。
本当。そうですね。
猛暑頑張りですね。
我慢するばかりですね。
そうですね。さて、今回のですね、ジャズの肖像画ですけれども、フリーペーパーにね、あの、ミサイさんが以前コラムをお書きいただいたこの回を振り返っていく。はい。よもやま話ですけども、ボリューム21春号にお書きいただいた、ね、第10回スタンゲッツの回と、はい、いうことになりますね今回は、はいはい、
あのスタンゲッツってね、はい、あのものすごくあのボリュームが大きいんですね。
ボリュームが大きい
というのは、はい、あの彼が活躍した時代が、はい、スパンがすごい広いんです。1950年代から、はい、その彼が亡くなるね、うん、91年ですね。
91年。ああ、結構
長いんですね。
長いですね。
40年間ね、40年間ほどの期間、絶えず第一線で頑張ってましたから、スタンゲッツを取り上げるのはね、すごいボリュームで、その中でどういうゲッツをここに書けばいいのかなと、はい、
ね、そうなんですね。
いろんな本をね、はい、あのスタンゲッツの本っていうのは、ね、はい、たくさんあるんですね。
ああ、そうなんですね。
あのマイルス・デイヴス以上にあるんじゃないかなという気がしますね。でその中でもね、はい、村上春樹さんがね、はい、大のスタンゲッツファン。
あの作家の村上春樹さんが、
はい、彼はね、スタンゲッツのことをね、よくご存知で、はい、あらゆる、その、あちらの本を翻訳されたり、されてる方なんですけど、はい、で、大ファンなんですけど、うん、だけどね、うん、皆様には、なかなか素直にお勧めできないと。
素直にお勧めできない。
というのはね、はい、スタンゲッツには闇の時代があるんですね。
おー、そうなんですね。
ドラッグと、アルコールに、ね、なるほど、蝕まれて、その、陽と陰というか、はい、その影の部分がね、はい、すごいんですね。だからそれに全然そういうこと、あのレコードを聞いてると、はい、そういうことは全然現れないですね。まあ、なんて素晴らしい音色なんでしょう、はい、なんて柔らかなソフトな、そのテナーサックスとは思えないような、本当に柔らかな音色が出るんですね。そうですね、それが彼の一番いいところなんですけど、それに惑わされちゃってね、はい、彼の人間性とかいうところまでなかなか目が届かないんですが、はい、だんだんこういう本を読んでいくとね、はい、だんだん深みにはまっていくと、はい、なんか恐ろしいなっていう。
そうなんですね。なんかもうジャズそのものみたいな。
そう。ザ・ジャズですね。
そうですか。
ザ・ジャズです。本当。
もともと生まれはどちらになるんですか、スタンゲッツは。
彼はね、はい、あの、ご両親は、ロシア系の、はい、ロシアのユダヤ系の方だったんです、
うんうん、ああ、そうなんですね。
それで、ロシアからこの、乗われてくるんですか。はい。どうぞ、あの、ロシアでいろんな、あの、革命とかいろんなことがあって、はい、で、まあ、それとユダヤ系ということで、迫害もされたと。それで、そのアメリカに変わってきたんです。
はい。移住できたと。
アメリカに 変わってきてからそのスタンゲッツが生まれるんですね。
あ、じゃあご両親がまあアメリカに来て、はいはい、でそこでスタンゲッツが、どのあたり、都市で言ったらどのあたりなんですかね。
これはね、まあ、1927年の2月2日にスタンゲッツはフラデルフィアで生まれて、
フラデルフィアなんですね、うん、
それからね、ニューヨークの方に変わって、
ニューヨーク、
ニューヨークのブロンクス、まあ、下町ですね、はい、そこで育ったんですね。
そうなんですね。当時のブロンクスってどんな状況なんですかね。
ああ、もう今のブロンクスじゃなくて
戦前本当にもうですよね。
あの、そうなんですね、で、あの、まあごちゃごちゃした
ごったがしてる、まあ、移民の方も多い、
本当に庶民の方がこう集まる。
なるほど。
その特に移民の方なんかが多かった街、
ね、ヨーロッパからのちょうどこの玄関になりますもんね、ニューヨークね。
でそれで、まあ、一番その移民とかが多かった時期でしょうね、うん、そういう方がそのブロンクスとか、うん、まあ、そういうとこに住まいを構えられて、そこで生活をされていたというと。
幼少期はそこで、
そこで育ったんですね。
わんぱくに育ったんですかね。
彼はね、天才だったんですね。天才、子供の時から。
あ、そうなんですか。
あの12歳の時にね、ジュニアハイスクールのオーケストラに入ってね、で生徒が誰も弾けないコントラバスを、はい、たった2週間でマスターした。
からそれまでは習ってたんですか、スタンゲッツ。
習ってないのに。みんな独学なんですね。
お、
彼は耳から入って、はい、それをあの見事に、マスターして、だからあらゆる楽器を彼は、はい、子供の時に弾いてたんですね。
特に先生に教えてもらったわけではなく、
わけじゃないんです。
で、
すごく頭のいい方でね、あの学校の知能テストっていうのが、はい、日本でもありましたね、知能。それで満点を取って、
すごい、そうな、すごい、天才ですね。
ハイレベル、
はあ、天才少年、
ね。特にその幼少の時に特別な教育を受けてとはね、そのブロンクスの下町の
、
そのユダヤ系のね、あの子供さんですからね、そんな教育を受けてないのに、すごい頭脳を持ってたと。
そうなんですね。
で、そのためにね、その頭脳テストで満点を取ったために、うん、彼はその特待生としてね、
あ、なるほど、
そのさらにそのいいクラスに入って勉強するんですが、それは彼には苦痛だった。
ああ、そうなんですね。
勉強はしたくないと。
したくないんですね。
音楽をやりたいんだと。
ああ、そうなんですね。
そういう子供時代だったんですね。
ご両親がその音楽やってたとか。
全然ないんですね。
あ、なくて。
全然なくて。だけど、まあ、祖先の中にはその音楽に長けた方がおられたのかもしれませんね。
両親としてはじゃあ勉強の方に進んでほしいなって思ってたんでしょうね。
将来はね、やっぱりジュリアード音楽院に行ったりとか、ね、まあ、そこら辺を目指してほしかったんですが、まあ、彼はやはりね、あの早くその家から出たかったというのと、それとやっぱり稼ぎたかった、やっぱり生活が貧しかったから、早く自分で稼ぎたかったということで、ちょうどあの16歳の時ですね。
16歳、はい、
あのゲッツはジャズの道を進むことになるんですけどね、ジャック・ティー・ガーデンっていう、あの有名なトロンボン奏者がいてるんですけど、その楽団に彼は入ることになるんですね。
そうなんですね。
でちょうどその時期がね、あの戦争が始まる時期なんです。あ、
そういうタイミングなんですね、はい、
だからね、ジャック・ティー・ガーデンのバンドも、その若手の中堅どころがみんな
戦地にね、
戦地に行くんですね、
はい、
だからあの残ってるのは、その、まあ、年配の方 と、その新しく入ってきた少年と、
はい、
そういうメンバーだったんですね。
そういう形になるんですね。
で、あのそこでジャック・ティー・ガーデンのとこで、まあ、そのジャズの基礎っていうのか、そういうのを徹底的に教え込まれるんですが、それだけだったらよかったんですが、
そこでまた違うものも教えられた。
そう、ジャック・ティー・ガーデン の、そのグループはね、そのメンバーをね、そのバスに、バスをチャーターして、でアメリカの全土を、まあ、全土いうかね、そういう
各
地をバスでツアーしていくんですね。するともう365日、 ほとんど休みはなしでツアーツアーツアーでしょ、はい、
移動もあるし、
それらの大変なことを癒やすのにはやっぱり酒だった、
うん、なるほど。
で周りの連中はみんな年配の方でしょ、
はい、
それが浴びるように飲むんですね。
なるほどね。
でも完全にそのスタンゲッツも完全にアル中に入ってしまうんですね。
まだ10代ですよね。
10代です。10代でそうなんです。
いきなり、はい、あら、
ちょっとおまけにその変なものまでね。
そうですね、手を出して
出してしまったと。
あ、
だから音楽のそのジャズの基礎を叩き込まれたんですけど、うん、他のものまで
叩き込まれ
ちゃったというのが彼のね、
その
一番その暗い面に将来なんとか言うと皆から言われる、
うん
うん、スタンゲッツはね音楽はいいんだけどって、うん、そこでもう皆こう
あ、もう一個のが気になってる
んで、そこでこうぐっとこう押し殺すような形になるんですね。
じゃあアルコールとドラッグをこの時期に覚えてしまって、
そうですね、
音楽的な才能はあるけどもこういったところも
それがね、後々ね、大変なことになるんですね。
そうなんですね、まだこの頃はそんなに表にはそういうの影響は出てなかった。
そこまでは出てなかったんですね。まだ若いですからね。
そうですね
それでおかげでゲッツは美しいメロディーを引き出すスキルを学ぶけどね、
はい、
ドラッグや酒といった悪癖も身につけることになるって、
う
ん、
そうですね、
後にゲッツはね、
はい、
僕はティーガーデンから音楽のことよりも酒をたくさん飲むことだけはしっかりと教えられたよと理解して、は
い、そうですか。なるほどね。
だけどね、音楽の才能はあれ素晴らしかったですから、スタン・ケントングループとかね、はい、ベニー・グッドマン、ウディ・ハーマンといった、
はい、有名な
名門バンドをね、渡り歩いて、その芸術的な資質に一層の磨きをかけていくんですね。
なるほど。
で、若くして、はい、スタープレイヤーとして名を成すんですね。だけど、
はい、
ゲッツの人柄について
はい、
評判は芳しくない、
はい、
でずっとシームズって、
はい、
同じようにテナサックスの副奏者がいてるんですよ、はい、まあ、はい、ウディ・ハーマンとかの時代に一緒だった、はい、メンバーなんですよ、はい、そのずっとシームズがね、はい、有名な話を残してるんですけどね、スタンはね、
はい、
全くいいやつらだよねって、うん、A nice bunch ofガイズって、
はい、
これね、
はい、
いいんじゃないんですね。
あ、そういうものすごく皮肉なんですね。
ものすごく陰を含んでるんですね。
あ、なるほど。
スタンは全くいいやつらだよね、やつら、
はあ、
最後のやつらだよねって、そこが陰を含んでるんですね、
はい、
寡黙なズートのセルフだけにどうも、はい、ゲッツは鼻持ちならない人物だようだったって。
ああ、そうなんですね。ずっとシムズがこうおっしゃった。
寡黙なね、まあ、ずっとシムズも酒を、すごい酒飲みなんですね。はいはい、なんか一晩2ガロンぐらい飲む。
2ガロン
ちょっとオーバーすぎますけど、はい、それぐらい飲む酒豪なんですけど、はい、
そんな彼が
ね、はい、備え入ってるんですね。
呆れるぐらいな三月の、
うん、そうなんですね。
よっぽどだったんですね。
よっぽどなんですね。
お酒もドラッグも。
でそのゲッツにはね、まあ、50年余りのキャリアになるんですけど、初期中期後期とそれぞれの時代にハイライトが用意されているんですね。
3つそれぞれの時期に、
はいはい、だから初期はクール、
クール、クールっていうのは
クール、まあ、ホットじゃないんですね、ちょうどその当時はニューヨークは黒人のジャズ面がもうホットな
ジャズ、
熱い、
はい、
本当に血がたぎるような、血肉湧き踊るような、そのホットな、巻いたらスピード感のあるジャズを演奏してたわけですね、
はい、今から振り返るとジャンル的にはどんなジャンルになるんですか。
アートブレーキ、ジャズメッセンジャーであるとかね、
あ、そのあたりが活躍してる、
マイルス・デイスも、まあ、ホットとは言えないですけど、まあ、その時代に合わせて彼は変わっていきますから、ホットなジャズもクールなジャズもやっておられたでしょう。大好き、まあ、どちらかというとホットなジャズが主流だったんですね。で 私たちが、はい、私がそのジャズ喫茶に入った時の、はい、ホットなジャズが、
ホットなジャズの時代ですね。
だからあの黒人の方の、まあ、アーシーであるとか、
はい、
ね、その汗臭い、泥臭い、
お
で、そのすごいあのリズムが強調された、まあ、例えばアートブレーキ、ジャズメッセンジャー、
はいはい、
そういうジャズがね、ジャズ喫茶にこう
バンバン流れてる、
はい、バンバン流れてたんです ね、
時代なんですね。
だからあのスタンゲッツっていう方の、うんうん、その曲アルバムはね、はい、まあ普通のジャズ喫茶ではほとんど流れてなかったですね。
そうなんですね、当時は、
はい、
あ、
だからよほどこだわりのある天使がやられてる、
はい、
割とこじんまりとしたジャズ喫茶に入ると、スタンゲッツなどがやられてるんですね。
当時の印象としては水谷さんはそれはどういう印象を持ってたんですか、スタンゲッツ。
やはりね、私単純ですからね、熱い熱いジャズがねこれこそジャズっていう、
なるほど。
そしてね、どういうんでしょうか、その頃のスイングジャーナル誌なんかを見てもね、なんかそういうのが多いんですね、取り上げて。それもね、ウエストコーストであるとか、
はい、
イーストコーストであるとか、はい、まあ、イーストコーストはニューヨークか、
はい、
ロサンゼルスか
ですか、はい、
そういう感じなんでしょう。そういう、こう、白人のジャズと黒人のジャズとこう分けて、うん、イースト、すなわち黒人のジャズ、
はい、
ウエスト、白人のジャズ、はい、まあ、単純な分け方で、こう、
そういうあれだったんですね。
そういう捉え方をしてたんですね。
当時は。
多分その、はい、本の書いてる編集されてる方もそれほど深くはご存知じゃなかったんですよ、
うんうん、そんなに情報、ね、入ってきませんもんね、
入ってこないです
か、今ほどね、インターネットないですよね、
インターネット現地に行って聞かれたわけじゃないし、もう断片的に入ってくる情報からそういうことをされて、はい、イーストやウエストや
分けて
こう、
まあ、分かりやすいように、
うん、そうそうそう、ね、なんか私たちを焚きつけるようにねこう書き立ててたんですね、はい、だから私たちはもう単純ですからね、うん、それはもうイーストでしょ、ニューヨークでしょ、
ジャズは
ウエストコースト何なんっていう、そんな感じで
聞いて捉えてた、
恥ずかしい話ね、
いえいえ、分からない、
だけどね、そうじゃないんですね、やっぱじっくり聞いていくと、はい、そのスタンゲッツのテナーサックスっていうのをじっくり聞いていくと、うん、まさしくこれジャズなんですね、
う
ん、でスタンゲッツにはね、はい、そのクールな
青の時代、
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 青の時代、ピカソが最初絵を描くときに青の時代、はい、初期なんですね、
はい、初期
はその本当にクールなんですね、本当にクールサウンド、
はい、
で本当にやかましくない、だけどじーっと聞いてると、すごく心地いいんです、で彼はね、はい、テナーサックスでビブラートをかけるんですね、
はい、
自然にかけるんです、息漏れのようなね、
はい、
そのビブラートが絶妙なんですね、
うん、
そういうことが分かったのはね、はい、やっぱりもっと
後になってから当時はまだそこまでは
まだ10代の私には全然分からなくて、からなかった、テナーサックスといえばソニー・ロリングでしょうとジョン・コルトレーンでしょうっていうそんな感じで恥ずかしかったですね、
いやいやいや、後にすごさが分かって
後にね、やっぱり30代、40代になって、あ、スタンゲッツってすごいなって、いつまでも聴いておれるなっていう、
なるほど、
そういう気持ちになる、
そうなんだ、そんなもんですよね。
無知な人は怖いですね、
いやいやいやいやいや、
もうね、もうそこに、まあ、例えばスイングジャーナル誌を見てね、
はい、
それに焚き付けられてね、
うん、
イーストやウエストやってね、うん、知ったかぶりしてね、行ったこともないのにねいやジャズ、まあ、音楽ってそんな浅いもんじゃないですよ、もっと深いもんだなっていう、
なるほど、
やっぱしこのね40代50代になってから、まあ、50代くらいになってからですかね、まあ、いろんなジャンルの音楽を聴くようになって、まあ、クラシックも聴いたり、
はい、
まあ、
ポップス聴いたりと
か、ポップスも聴いたり、演歌も聴いたり、
明るい曲もあったり、
いろんなのを聴いて、はい、あ、やっぱし、こういうのいろんなジャンルごとにやっぱり良さがあるんだな、
うん、そうならないとやっぱりわからないですね、
そうですね、
いきなり最初から、ね、そういうふうに言われても多分ピンとこないので、
ピンとこないし、
経験がないと、
経験がないと、でいろんなものを聞いて、あら、それは ポップスはポップスの良さもありしってね。
なるほど。わかるんですよ。
思わず涙が出てきそうな。
そうね。若い時はね、もうジャズ以外は。
ジャズ以外は。
もう聞かないみたいな。
聞かない。なんかね、生きがってましたけど、ね、
そうそうそう。あります。違うジャンルでも私もそうです。
生きな兄ちゃんでしたけどね。ロックは聞かないとかね。
ありました。
ありました。
恥ずかしいですね。
だけどね、まあ、やっぱそんなことはないんですね。やっぱり音楽は音楽ですね。どの音楽も、やっぱりいいものがちゃんとあるんですね。
今思えばそう。
本当に恥ずかしい。まあ、そういうことをね、はい、スタンゲッツのいろんなアルバムを聴きながら、うん、はい、あ、そこそこ音楽ってこういうことだなっていうことを教えていただきましたね。
なるほど。まあ、初期の時代がその、まあ、青の時代
で、
あと中期後期とありますけど、はい、中期はどう？
中期がね、はい、ウォームなんですね。だんだん、だんだんね、それだけではパシダメだなって、
はい、
パシもっとホット、はい、あの世の中の方はもっとホットなものを求めているんじゃないかな、うんうん、
はい、
まあ、周りのプロデューサーもそういう形で、まあ、注文もするでしょうし、
はい、まあ、売れるサウンドはこうっていう要求もあったりするんですよね。
だから彼のスタイルも少しホットなサウンドに変わっていくんですね。だからその後にですね、またその
中期と
中
で後期と
ハードに入る前に、そのボサノバが
ボサノバそうですね、ボサノバでスタンゲッツを知ったという方もひょっとしたらね、はい、いらっしゃるかもしれませんしね。
ボサノバを一躍日本で、はい、その有名にしたのはやっぱスタンゲッツですね。
そうですね、この功績は大きいですからね、はい、
本当にスタンゲッツ様々で、あのジャズサンバね、
はい、
ゲッツジルベルト、あの一番左
レンジのそうですね、ね、はい、レコード
あり
ますけども、もう名盤と言われて、
名盤
どの雑誌見てもあれはこうね見かけますからね。
そうですね。だけどやはり中期のウォームに出されたウエストコーストジャズ、その真ん中のジャケットですね。
はい、ジーンズですか？
ジーンズでもないんですね。
ジーンズもない。裸足の
コットン系のパンツでしょう。木綿のブルーのパンツですね。パンツに、はい、ズボンなんですね。
後ろ姿は、
短めのね、はい、裸足でね。はい、
これがジャズの肖像画で第1回で取り上げたアルバム、はい、ですね。
そうですね。ウエストコーストジャズ、はい、若いアンディ・ウォーホールに影響を与えたデビッド・ストーン・マーチンがジャケットを描いてるんです、
うんうん、おお、そうなんですね。この本持ってます。
戸川、はい、さんもお家のね、
デビッド・ストーン・マーチンの素晴らしい世界、村上春樹
ね、はい、また春樹さんです。
本当ですね。ここにもね取り上げてますね。
春樹さんはあらゆるところに、
そうですね、出てます。裸足、ね、で立つ男の後ろ姿、下半身のみと書き出しがありますね、
うん、はい、そのデビッド・ストーン・マーチンが担当した、はい、そのウエスト・コースト・ジャズ、ルーズな、ルーズな青いパンツ、はい、裸足のそばに脱ぎ捨てられた靴、床に散らばった鮮やかな小片の紙がさらっと書かれているって、はい、そのね、B 面のね、はい、サマータイム、
サマータイム、
はい、聞きながらね、このジャケを眺めてるとね、はい、ウエストコーストの青い空よりもどこか危うさを感じるんですね。
危うさを感じる。
ちょっと不気味になった、
は
い、だから彼はね、はい、その頃本当にドラッグに蝕まれていたんです、
ね、そういう時期なんですね。
大変な時期なんですね。
なるほど、
はい、まさしくそれがね、彼のそのスタイルに現れて
出てるんですね。
出てるんですよ。朦朧とね。
あ、朦朧としてますか。
朦朧とこう。
で、聞いてると不安になってしまう。
そうそうそう。
瞬間がやってくる。
なんかちょっと違うなと。
あ、そう
だけど引きつけられ、最後まで聞いてしまう。なんともね、不思議な怪しい、そのアルバム、ウエストコーストジャズっていうことで、ここにこう、あげたんですけどね。
第10回はね、取り上げてくれても、そういうことなんですね、はいはい。
この頃がやっぱりウォーム。
はい。
そうですね。ハードからウォームへこう変わろうとしていた時代でしょうかね。
なるほど。
で、その後、ハードな時代に変わっていくんですけど、はい、やはり、 私が好きなやっぱり最初の青の時代、
青の時代初期ですね、
クールな
サウンド、はい、
そのサウンドがね、うん、なんともいいですね。
この時期のなんか代表アルバムとかはあるんですか？は
い、いろいろあるんですけどね、
はい、いろいろたくさん出してますもんね。三月ってアルバム、
ルーストっていうアルバムは、はい、これはレコード会社なんですけど、はい、スタンゲッツ、これはディアオールドスタンゲッツボリューム1、はい、ボリューム2っていうアルバム出してるんですけど、はい、これはスウェーデンに、はい、旅行した、旅行じゃなくて演奏旅行に出かけた時ですね、はい、その時にディアオールドストックホルムっていうその曲を演奏してるんですけど、これがね、はい、すごいんです、1951年、うん、メンバーがスタン・ゲッツ、テナー・サックス、はい、ベンクト・ハルベイのピアノ、はい、グナ・ヨンソンのベース、はい、ジャック・レノンのドラムス、
はい、
でこれね最初のイントロ
、はい、
ぜひ耳傾けてほしいんですけどね、ベンクト・ハルベル、
はい、
これまたね10代18歳か、
若いですね、
ですね、
現地の方なんですか？
現地の方、スウェーデン人ですね、ボロンポロンポロンとこう奏でるハルベルクのピアノから始まった瞬間、うんうん、
はい、
ストックホルムのノスタルジックな空気に変わるんですね。
なるほど。
ハルベルは1932年生まれ、
はい、
50年代中頃まではクールゲッツの時代っていうのがここに書いてるんですけど、まさしくね、これ、聞いてください。
イントロ。そこホルモンが。
そこに、そこにスタンゲッツの、はい、
クールな、
クールなテナーが入ってる、まさにクールなんですね、全然うるさくないんですね。
なるほど。
これね、ゲッツが初めて取り上げたんですね、はい、ディアオールドストックホル
ム。あ、そうなんですね。
その後にマイルス・デイスとかチェット・ベイカーもこれを演奏してるんです。
あ、そうなんですね。あ、じゃあよっぽど良かったんですね。
名曲なんです。
おスウェーデンの元々の曲なんですか？
そうなんです。
ああ、そうなんですね。
民謡なんですね。
それをみんなデイビスとか聞いて、いいのあれって。
そうなんですね。
へえ。
そしてね、次にね、
はい、
これもまだクールの時代なんですけど、はい、通称飛行機のゲッツと称される名品があるんですね。
はい、
インストックホルム、はい、これ一番右側の
飛行機のタラップ
で手振ってますね、
はい、
これ55年の12月のレコーディングなんですけど、はい、昔からね、ジャズの言葉にね、飛行機の盤は絶対名盤だから買いなさい。
そうなんですか。そうなんですか。
飛行機のジャケはね、
はい、名盤。
名盤間違いなし。
そうなんですね。
まさしくそうなんですね。
ね、
本当に、その通りです。まさに、飛行機の、ジャケを見るとね、まあ、買っといて損はしないよ、うん。まず間違いないよっていうのがね。
はあ、土地伝説
のアルバムって言ってるんですね。
へえ。じゃあこれもやっぱり。
そうね。ここでね、メンバーがね、スタン・ゲッツのテナー・サックスと、はい、ベンクト・ハルベイのピアノ、
はい、
グナ・ヨンソンのベース、うん、アンドリュー・バーマンと、まあドラムスが変わるだけなんですね。
あとは同じメンバーですね、
はい。で、クール、青の時代のゲッツが堪能できるんですね。で、ゲッツを聴くならワンホーンに限る。まさしくワンホーンですね。
なるほど、ワンホーンなんですね。
で、ここで、オーバー・ザ・レインボー。
はい、
ミュージカル映画オズの魔法使い、
ああ、
これを弾くんですよ、ね、これがまた本当クール
な
んです。
おお、なるほど、
クール
これぞクールなゲッツ、
クールなんですね。本当に
聞いてほしいです皆さん、
ぜひ。で、次におすすめはウエストコーストジャズ、
先ほどね、
これ55年の8月で、はい、これは少しクールからウォームに変わり始めたことで、
55年ってそういう感じ、
そういう時期なんですね。メンバーはスタンゲッツのテナーサックスと、はい、コンテカントリーのトランペット、ロー・レヴィーのピアノ、シェリーマンのドラムスなんですね、
はい、
でサマータイム、
先ほど
の有名なね、
あの曲ですよね。ちょっと不安になってしまう、
不安になってしまうと、
ゲッツバージョンは
これなんですね。これをぜひね、やっぱしこのそれってその後に何やかんやって言いながら、はい、ザ・ガール・フォロム・イパネマ、
はい、
ゲッツ・ジルベルト、
はい、
これ63年、 そうですね、この頃になるともうホットなね、
ホットなウォームなサウンドになってると
、ウォームなサウンドに変わってますね。スタン・ゲッツのテナーサックス、ジョアン・ジルベルトのギターとボーカル、アントニオ・カルロス・ジョビンのピアノ、はい、アストラット・ジルベルトのボーカル、
もうおなじみの皆さんですね。
そうですね、はい、アストラット・ジルベルトは歌手として参加してたわけじゃないんですけど、そのスタン・ゲッツがね、はい、歌ってみないかって
言って、
彼女がそのザ・フローム・イパネマを歌って、ね、はい、それで一躍彼女はスターになった。
そうなんですね、
シンデレラガールになってしまうという。
へえ、それまで歌った経験はあったなかったんですか。
アルバムはレコーディングした経験はないらしいですね。
あ、そうなんですね。
あの、よくは歌ってはいたんですけど、誰もその歌に興味を示さなかったと、そういうことでしょうかね。この63年のゲッツ・ジルベルトからボサノバ旋風が、
そうですね、日本でもね、もちろんあのアメリカでもそのボサノバ旋風というのは、はい、
そうです、ボサノバ旋風、
そうなんですね。
あのやはりあのローリンド・アルメイダーとか、そのいろんな方がそのアメリカからそのブラジルの方に新鮮大使として行って、はいはい、その方たちが持ち帰ってきたんですね、ボサノバのテイスト、
はい、
それで一躍
ブームが起き
た、ブームが起きた、そこにこのアルバムが
出て
大ヒット、
大ヒット
らしいですね。
ジャズ界ではこのアルバムの影響って何かあったんですか。
いや、ジャズ界、そうですね、もうその後、この後ジャズ界は点々、はい、としていきました。
そうですか
もう本当にもう
ちょっと迷い出すんですかね、
まあ、あらゆるジャンルのものが出てくるんですよね、この時代から、もうやっとその63年ですよね、
はい、
ですね、ビートルズが出てきて、
なるほど、
もう世の中はね、はい、ジャズじゃない、
ビートルズが変わっていくんですね、うん、
どんどん変わっていきますね、だからジャズもどんどん変わっていく、今までのクールとか、その黒々とした、はい、そういうんじゃなくて、本当にもっともっとそのどういうんでしょうかね、あの楽器、電子楽器、
はい、あ、電子楽器も
電子楽器を使ってマイルスなんかそうですね、まさしく電子楽器の虜になって、
なるほど、
スケールの大きな、はい、ロックに負けない大きな音を出さないということで、そのあたりからジャズももうね、変わっていきましたね。
水谷さんの中ではその変化は
ついていけなかった、
ついていけなかった、
とてもついていけなかったですね。
あ、
まあせいぜいビートルズ、はい、ビートルズですね。ビートルズはついていけましたけど、ロックにはちょっとその時代ついていけなかったですね。だけど、だいぶ経ってからロックのいろんなギタリストがいてて、すごいギタリストがいてるんだなということも分かって、私ギター同様曲が好きやったんで、ギターの音色ですごいそのテクニックを持った高度なテクニック、その2弦 の, ピアあのギターをね、自由自在にこなせる、そんなすごい人がおるんだなと、うわーと思いましたね。
じゃあジャズもそういう音楽、他のジャンルからの影響を受けながら、ちょっと混沌としていく、
どんどんと変わっていくんですけど、
広がっていくんですね。
はい、まあ、だけどスタン・ゲッツは、ね、はい、あくまでもその自分のね、自分の我が道を行く、それでずっと通していった方ですから、そういうものに迷わだされることなく、はい、自分のクールなジャズをずっと押し通していった、まあ、偉い方ですね。
なるほど。で、後期はどういう感じになっていくんですか、スタン・ゲッツは。
彼はね、やはり後期って言っても別に音が変わったわけでもないんですけど、やはりいろんな方とこう、どういうね、セッションが始まりましたね。
じゃあ同じメンバーでというよりも、その都度メンバーを変えながら。
そうです。で、あの、優秀なね、新人、
はい、
例えばチック・コリアー君とチック・コリアーをスカウトして、はい、自分のメンバーに入れて、
はい、
そこからいろんなことを吸収する。だからチック・コリアーとスタン・ゲッツのアルバムも面白いですよ。チック・コリアーが隙間間にピアノピアノ、
わーっていくんですね。
それに負けずスタン・ゲッツも
わーっ
と。ですね、そこがね、蝶々走ってやっているありさまがすごいですね、
ちょっと即興的な意味もあるんですか。
もう即興です。チックコリアはね、まさにチックなんです、常に即興でやりだすんです、それにね
負けず
あのチッコリがね、煽るんですね、
スタンゲツホ
ついておいでよって、こんなん弾けるかいっていう感
じ。年齢差はあるんですか、チ
ッコリが。年齢差ありますね、
スタンゲツホ。厳しい
ね。厳しいですね。
厳しいですね。
だけど、それは何するものだと、
はい、スタンゲツホ。
ゲッツはついていくんですね。主導権は僕にあるんだって感じでしょうね。
負けてられるかと。
だけど、チッコリはもうね、ちょちょ発射やるんですね。あの辺もすごいですね。
そういうのをイメージしながら聞くと面白いですね。
面白いですね。だからもうどんどんどんどんホットにこう変わっていく。で、まあ、あの、現代、今のね、いろんな、あの、芸風っていいんですか。作風っていうんでしょうか、そういうのに少しずつ変わっていくんですね。
あ、そうなんですね。
だけど、やっぱし、スタンゲッツの本質はクールテナーですね。で、そのサブトーンを聞かした、テナーサックスの音色。
後期のアルバムとかライブとかは、そういったサウンドが戻ってきてるんですかね。
はい、そうですね。やっぱりその中で、最後の晩年、
はい、
最晩年のスタンゲッツ、ケニーバロンのピープルタイム、これは名盤。
おお、なるほど。後期にもやっぱ名盤が生まれてるんですね。
これはね、このレコーディングの何ヶ月後かに亡くなってるんですね、はい、スタンゲッツが。カフェモンマルトでの、モンマルトロールでの感動的なライブを記録した名作、はい、ピープルタイムを残し、
はい、
その3ヶ月後の91年6月6日、静養先のカリフォルニアの別荘で64歳の生涯を、閉じてるんですね。
あ、そうですか。
で、ぜひね、この、これはまあ、現代ですから、CD しか出てないんですけど、スタンゲッツ・ケニバルのピープルタイム、
はい、
これね、2枚組のアルバムなんですけど、これは素晴らしいですね。
そうなんですね。1枚目と2枚目どちらがおすすめですか？
そうですね、私はね、まあ、あのディスク2番にあるね、はい、ファーストソング、
ファーストソング、この曲がおすすめ、
はい、これはあの、はい、チャーリー・ヘイデンの、はい、あのがベースに入っている、チャーリー・ヘイデンの、 あの作品なんですけど、ね、はい、どうも奥様に怒られたみたいで、
は
あ、あのホール、ルースっていう奥様ですかね、はい、あのファーストソング、初めてのソングを、
はい、
ルースのために送ります、ルースのためにファーストソングを送りますって、そういう感じの曲なんですね、これがね、絶妙。
ああ、そうなんですね。
まさにね、もうこれ、自分の死を知った、もう覚悟したんでしょうね、まさにそんな感じの危機迫る。
ああ、そうですか。
その9分55秒、
あ、結構長いですね。
10分近い演奏なんですよ、はい、これね、で、あのピアノはケニー・バロンなんですけど、そのデュオなんですけど、
2人の演奏なんですね、まあ、は
い、バロンのピアノも素晴らしいですけど、スタンゲッツがまさに危機迫る演奏をするんですね。
なるほど。
これが最晩年の残した、まあ、名品中の名品と言われてますね。
じゃあそれぞれの、まあ、クール、まあ、初期ですね、そしてウォーム、中期、そして後期、ホット、アンテと、で晩年の作品、それぞれにいろいろ名作を残してきたと、
名作残しててい
うスタンゲッツを、
で彼はね、
はい、
そのまあ彼の作品はその音楽だけじゃなくて、いろんなスタンゲッツ本が出てるんですね。
はい。本もたくさんあるとね、最初ありましたね。
で、ほとんどが村上春樹さんなんですね。
はい、そうですか。
で、春樹さんはね、僕は隠れスタンゲッツファン。
ああ、隠れなくてもいいですけどね。
だけど、こんだけ本出して
ますから、もうみんな知ってるというか、
ね、あの、面と向かってね、僕はスタンゲッツをおすすめすることはしない。
はい、
なぜならばね、彼には影の時代がありますからね。
そうですね。
だから、もろ手を挙げてね、スタンゲッツが素敵とは言えない、だけど、
だけどいい、
こんだけの
本出せると
翻訳したりね、自ら、
はい、すごい抑えきれないんでしょうね。
抑えきれない、
好きなんですね。
何部でも出てくるんですね。
村上さんご自身はスタンゲッツにお会いになったことはあるんですかね。
ないんですね。
す、
残念ながらね。
そうですか。
ゲッツさんは大変ね、変わってましたからね、なかなか。まあ、村上春樹さんが、なんかね、
もしに会ってたらね、なんて声をかけたんでしょうね、村上さんだったらね、月にね、何を聞いたのかも。
それも面白いですね。
気になりますね。
気になりますし、ね、もしね、生前に、 ね、ゲッツに春樹さんが出会ってたら、どういう言葉をかけられたのか、
どっちを聞くんだろうと明るい表なのか裏の方なのか、ね、どっち声かけたのか、
ね、それも楽しみです ね
考えると面白いですけど
考えると ね謎が深まりますね。だからあの、本を読むだけでもね、まあ、いろんなことをあの村上春樹さんをジャズのことからいろんなことを教えてくれますから、この本を読んでるだけでも、はい、スタンゲッツを通していろんなことを教えてくれます、
なるほど。ぜひじゃあ、あのアルバムを聴くのももちろんいいですし、この本をね、読んでいただけたら
耳からも目からもね、味わっていただけたらいただくと思いますね。
わかりました、今日のジャズの肖像画よもやま話ですけど、第10回スタンゲッツね、あの取り上げていただきました21号の回を振り返っていただきました。また来月あの3月ちょっと暖かくなってるかなと期待したい、期待したいところですけれども、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
水谷浩二のジャズの肖像画よもやま話、ゲストに水谷浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。